ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町。17歳の2人の経営する喫茶店は本日も開店。ちょっとずつ暖かくなってきた日差しが衣替えを誘う季節。私たちは改めて7年前のあの日から学ぶことをしてみようと思います。
いらっしゃいませ、ようこそ純喫茶アネモネ R へ。
皆さんこんにちは、井上きっ子17歳です。
おいおい。
皆さんこんにちは、チーム T 絶対的センターあっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい。
本日も純喫茶アネモネR営業いたします。私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティ文芸アネモネRについての情報もお届けいたします。
もうすぐ3月11日を迎えます。東日本大震災が発生して早7年。文芸アネモネR一同、少しでも被災地の復興が進むことを望んでおります。
私たちは微力ながら引き続き被災者の皆様、被災地の皆様が少しでも笑顔になれるような活動をしてまいります。ということで、はい、今月はゲストの方をお迎えしていろいろお話を進めていきたいと思っています。
そうですね、
はい。ゲストに岩手県ご出身の漫画家吉田戦車先生をお招きしております。
わー、もう本当に吉田先生が来てくださるなんてちょっと夢のようで、
夢のようです ね。
でもいろいろな、ね、はい、活動もされていらっしゃいますので、はい、
そうですね、
はい、
被災地のお話や被災地支援の活動のお話、もちろんたくさんの作品のお話などなどたっぷり伺ってまいります。
はい、それではいつものように純喫茶アネモネR始めていきましょう。
純喫茶アネモネR。
純喫茶アネモネR がおすすめする今日のメニューはこちら。
アツコのそれわかるわ。
しっかりしてそうに見えてちょっぴりお茶目なアツコさん、皆さんのアジャパというエピソードをご紹介するコーナーです。
あなたの皆さんのアジャパ全面的にフォローします。
では本日一人目の悩めるお客様をご紹介しましょう。お客様ネーム大沢さん、いらっしゃいませ。きっこ店長、あつこ店長、こんにちは。
こんにちは。
年が明けてからなぜかスケジュールを勘違いすることが多く、自分でもはてなはてなはてなな日が続きました。自分で言うのも変ですが、今までそういう小さいミスはあまりなかったので本人が一番困惑しました。そして気づきました、カレンダーが2017年1月のことを。
アジャパ
ー通りで2017年12月の後に2017年1月が来ていたのです。わあ、通りで日と曜日が合わないわけだ。これからは気をつけます。あつこさんってこういうことありますか？
私もアジャパですね
ちょっとまとめ方
まとめ方がアジャパでしたね。
アジャパでしたか。でも、まあ、ざっくりとね、
ざっくりとね、うん、よく私やるのは、うん、月を間違えてつけることってあるでしょ？うん、
月を間違えてつける、
うん、書き込むときに、うん、例えば3月だと思って書いてたら4月だったとか、そういうこと、ちょっと一枚余計にめくっちゃったなみたいな
スケジュール表を前に行っちゃったり、
はい、そうなんですよ。
後ろには行かない
で、後ろにはそうですね、書いてあるので、ね、先に進むだけなんですけれども。
なるほど ね。
だからそれは大丈夫、あなたのアジャパはありがちなアジャパですよ
ですよね。私がよくやるのは月と曜日が合わないっていうのはなんかこうお友達同士とかでご飯いつ行く、何月何日の何曜日っていうのを書いたり LINE とかでね、そういう時に 何日なんだけど曜日が違く書いちゃったりするとお友達から何日って何曜日が合ってるの、曜日が合ってるの、日にちが合ってるのみたいな。
ありますね。
それもあるよね。
あるあるある。日にちか曜日かどっちが正しいのか
問題
あるね。
本当ですね。
じゃあみんなある
ってことですかね。
みんな安心してくださいやってることは誰でもあるある、
ある
あれ
はい、大佐様安心していただけましたか、
はい、
では次の悩めるお客様です。お客様ネームニーニさん、
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。あつこさん、きこさん、おはよう、こんにちは。
おはよう、こんにちは
突然ですが、あつこさんって寝起きは良い方ですか？僕は寝起き最悪人間です。先日重い体90キロをなんとか持ち上げ洗面台まで行き、顔を洗い始めて、んなんかスースースーんぎゃーと鼻を突き抜けるミントの香りにやられました。そう、歯磨き粉で洗顔してしまったんです。
あちゃぱ
ー寝起きが悪いので歯磨き粉はミントで、しかも超強力なものにしていて、顔面に氷水をぶちまけられた感じがしました。
はい、
おかげで目は覚め、一日中ちょっと顔が良い匂いでしたこんなバカな話ですが、なくはないと思っています。あつこさん、分かってくれますか？
よくわかるわ、アジャパ
なんでそんな突然
想像したんでしょ、私がやってるところを。きちゃ
う違う、今の私のちょっと話題はね、アジャパをどんどんつけていくあっちゃんがおかしかったのこうなんて言うんだろうね、文章の最後にアジャパを多めに入れていきましょうみたいなのが面白かった。
そうね、あの、うん、ラムちゃん的な、
なるほどね、
ダッチャ的なね、
ダッチャ的な感じで今日はアジャパを使って見てるよ
いいと思う
ごめんね、話の骨を折って。
私さすがに歯磨き粉で洗顔をしたことはないんですけど、うん、よくお風呂とかでシャンプーとリンスをよく間違えたりとか、洗顔フォームとシャンプーとかを間違えそうになったりとか、うん、お風呂の中って結構こうぼーっとしてね、寝起きと同じような状態になることもありますよね。
あるある、
本当に思ってるなんかキッちゃんの今の顔はね、あんまり思ってない顔で、
キッちゃんね、一個ひらめいたの言いたかったのこれさ、シャンプーボトルの横にこうさ、
なんかギザギザでしょ、
ギザギザあれついたのいつぐらいだろうね。
ねえ、
昔私たちが子供の頃にあんなギザギザはなかったじゃない、
なかったですね。
ね、あれどっちについてるんだっけ、
どっちでしたっけね、
シャンプーについてるんだっけ。
シャンプーですか。
そうなんだね。あれそれだけみんなもうお風呂の中でこう間違えちゃうから
そうでしょうね、
つい
た
のかもしれないよ ね。じゃあ圧を天井もね、
はい、進化してますから、そのうち歯磨き粉とね、洗顔フォームにこうギザギザがつく日も近いかもしれないですか
つくかなそこつくかな
その日をね、はい、首を長くしてお待ちいただきたいと思います。
そうですね、はい、はい、ニーニ様安心していただけましたか。ということで本日の悩めるお客様は以上になります。
やっちゃうことは誰でもあるある、みんなでやれば怖くないんだぞ、あつこのアジャパー、それわかるわでした。アジャパ
ー、やあみんな元気かな。僕は本と人を愛する正義の味方、文芸アネモネアールマン。ここで僕たちの活動する声優朗読チャリティー文芸アネモネ R について説明しよう。声優朗読チャリティー文芸アネモネ R ではチャリティー書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売、諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しているんだ。みんながこの活動に参加するには次の3つの方法があるぞ。その1、オーディオブック配信サイトフィービーにて オーディオブックを1話500円で販売中だ。フィービーで検索すると君のスマホでも聞けるぞ。その2、ウォーターオリオン商店もしくは文化放送の通販サイトショップ QR で販売中の CD を購入すること。こちらのブックレットには出演者からのコメントがついているんだ。買ってからのお楽しみだな。その3、イベントなどに参加しよう。不定期だがイベント会場では文芸アネモネ R の CD はもちろんグッズなども販売しているぞ。興味が出たそこの君、これらの詳しい情報は文芸アネモネ R のホームページでチェック。僕のラジオレポートもあるから楽しんでくれよな。
純喫茶アネモネ R、 いらっしゃいませ。
こんにちは、漫画家の吉田戦車です。
いらっしゃいませ。ようこそお越しくださいました。
どうもどうも。
戦車先生ですよ。
もう夢のようですね。
本当にね。
じゃあこっちのセリフです。
いやもう
本当に今日読んでいただいてありがとうございます。い
やありがとうございます。
ありがとうございます。いらっしゃいませです。あのここ純喫茶アネモネ R というあの喫茶店ないのでまずは何をお飲みになられますか。
じゃあ、ノーマルにブレンド、あ、ホット、はい、ホットでお願いします。
ホットコーヒー大人です。受けたまわりました。先生は、先生は普段は喫茶店など行かれるんですか。
まあ基本はあまり喫茶店っていうところは行かないですけども、まあ ドトールみたいなところで、うん、軽食がてらみたいなことはたまに、まあ、つまりパンを食べに入るみたいな感じですかね。
あ、そうなんですね、うん、
パンも召し上がる感じなんですね。
外では結構食べますけどね。
そうですか、はい、戦車先生といえば、うん、私あのよく漫画を、拝読させていただいているので、やはり麺類がお好きっていうことと。
そうですね、はい、麺類と、まあ、ご飯。
そうですよね。
子供はなぜうちは朝はパンやシリアルじゃないんだって聞きます。
あ、まあ、そうですか。
大体同級生の家はそっちらしくて。
あ、
へえ、
うちはそうなんだっつって味噌汁出してますけど、
ね、あ、いいと思います、
は
い、
それがやはり、ね、
味噌汁最高ですよ ね
最高、
うん。ここで吉田戦車先生についてご紹介させていただきます、
はい
はい、1985年漫画家でデビューされました。1989年映るんですで連載スタート。1991年映るんですが第37回文藝春秋漫画賞を受賞されました。2015年には第19回手塚治虫文化賞短編賞を受賞されていらっしゃいます。漫画だけではなく絵本、エッセイ本の出筆など多岐にわたりご活躍中でいらっしゃいます、
はい、
奥様は同じく漫画家の伊藤理沙先生です。
です、
はい、
はい。
実はね、戦車先生になぜ今日お越しいただくようにお願いさせていただいたかと言いますと、うん、この文芸アネモネというのが新潮社から出ている文芸アネモネという文庫から、
はい、
始まっていまして、
は
い、その中に直木賞作家のね山本文夫さんがいらっしゃいまして、
です、ね、はい、
はい、で文夫先生は実は奥様の伊藤理沙先生と、
そうですね、共著があって、
はい、
まあ、親しくさせていただいているという、
はい、
まあ、なんかちょっとご縁があった感じですよね、
はいはい、私も一人上手な結婚を読ませていただいたんですけれども、そして山本文夫さんは戦車先生のこの漫画親の中にも実は登場されていらっしゃいますよね、
うん、そうですね、一度書かせていただきました
ね、はい、浅草で
呼び出して飲むという、
ね、はい、そんな楽しい、
はい、ね、あちゃんね、山本文夫先生も大好きで、
はい、
伊藤理沙さんも大好きで、
大好きで、
もうその話を私もよく聞いてるので、あっちゃんから、
はい、
もう理沙先生のもう漫画も大好きでっていうのもね、そのこともあって、で、はい、戦車さんご夫婦で
もう
大活躍で、
本当にご活躍ですよね。私はもう、ね、吉田家の漫画に支えられて
ですよね、
もう日々を生きていると言っても過言ではない。
そうなんです、私もよくあっちゃんからその話も聞いていてで私も本当に戦車さんの その映るんですの頃からもう大好きで、まあ、数十年前私本当にまだ若い頃今17歳おいおいっていうちょっとごめんなさいなネタがあるんですが、ちょうど映るんですでね、もうご活躍の頃よく読ませていただいて、もう大笑い、もうなんでこんな面白い漫画がこの世にあるんだろうって思いながら、私こうラジオをちょうどやらせていただいた頃にそのよく読ませていただいてて、
はい、
そのラジオ仲間とみんなともう盛り上がっていつも読んでたんですけども、で最近また新たに、ね、読ませていただいたらまたなんかもう壺に入っちゃって、もうすごい長年にわたって
です。まあ、でもやっぱりあれは、まあ、その26ぐらいで始まった連載だったんですけども、うん、
はい、
まあそのくらいの年代だから書けたもう一盛り上がりみたいな感じ。
いやいやいや、だってその後もずっとですもんね、面白い漫画を書き続ける、
本当です。
先生の頭の
そうなんかどういう風にこの発想というか
そう、
ね、原点はどういうところにあるんですか。
まあ、やっぱり漫画アニメが大好きな子供で、
はい、
もう目に入るものは全て見るみたいな、特に岩手県の生まれ育ちなんですけども、昔は民放2局しかなくて、見れない番組もあったんですよ。それがもう悔しくて上京したような感じだったんですけど、とにかく見ることが可能なものは本当に吸収して、
はい、
SF もギャグも変身ヒーローも、それがまあそういう雑多なものが、まあ、元になってくれてるのかなという気がしますね。
例えばどの漫画が一番、まあ、ハマったとか好きだったとか。
そうですね、まあ、最初はやっぱり石ノ森章太郎先生なんですよ。次長井豪先生とか、結局やっぱり仮面ライダーでありマジンガー Z でありっていう、テレビから来て漫画もどんどん読んでいくっていう、
はいはい、
逆に 手塚先生もアニメは見てたんですけども、手塚先生だとブラックジャックとか三つ目が通るとかいうのがやっぱり同時期に連載してって、それはもう愛読者でしたね。
そうですか。
なんか世代的には私たち一緒
です
よね。
きっと同じものを見て育ってるよね。でも同じものを見て育ってても
仕上がりが
そうこんなにこんな面白い世界観を漫画で描けるって
そうなんですよね。
いやすごい、
まあ、ゼロから作家さんでも漫画家さんでもこうご自分でゼロから発想して作られるっていう、うん、その想像力にもいつももう感服です、
ね、私たち声優ってやっぱりあるものをこうねどう演じるかなんですけど、
はい、
漫画家さんってね今あっちゃんが言ったゼロからだからキャラクターを生み出したりお話
で、
ね、
でもまあゼロというかやっぱり引き出しをいかにデビュー前にいっぱいにしといて、うん、デビュー しちゃったらもうそれを長年にわたって小出しにしていくしかないとい
う
なんかそういうことでもあると思うの で,
そうですか、
まあ、貪欲にテレビ見たり漫画読んだりしてきてよかったなっていう気はしますね。
視野が広いんだろうね。
本
当
ですね。
なんか私本をいつも読みながら、こうもう大爆笑しちゃってこうツボがねもうなんか笑いのツボって人によって違うじゃないですか。
そうですね。もうね、
本当にどこが面白いって全部面白いって言いたいぐらいマイページこんなに笑わせてもらってで幸せな気持ちにさせていただけるってね、すごいもう感謝の気持ちですよ。
こちらこそですよ。
本当に
そして、ね、そして、うん、最近ではね漫画だけではなく、うん、赤ちゃん持ってる、そして走れみかんの皮など絵本も手掛けられていらっしゃいまして、こちらに、はい、私ももう早速、
ね、
購入させていただいて、これやはりお子さんが生まれてっていうところですかね。
最初は赤ちゃん持ってるというやつだったんですけども、まあ、子供が生まれて、ま、漫画親というのも書き始めたので、
はいはい、
その編集さんが絵本いかがですか、まあ、前から言われてたんですけども、まあのらりくらり逃げてたんですけども、まあ、ちょっと自分の子供に自分のものを読ませるなんて機会は めったにないので、まあ、やってみようかという 色気を出して、
いや、はい、本当に素敵な絵本なんですよね。
この走れみかんの皮が最新、
最新ですね、その2017年の発売で、うん、それはまあ週刊連載が結構ずっと休みで、まあ楽といえば楽だったので、まあ書き書いてみたみたいな。
もう私、はい、これなんかこのほっこりこう読みながらね
本当
あのびっくりするなんか大爆笑がここにね、あのページをめくってもうびっくりする展開。
結構それこそお二人のお仕事とも近いのかもしれないですけど、はい、読み聞かせみたいなのを各地で子ども向けにやってくださってるようなのも話聞きますね、はいはい、そのちょっと不条理な冒険談なんですけども、まあそれこそ熊本の方が災害とかっていう人生の不条理もこうやって明るく力強く乗り切ってってみたいな過分なお言葉をいただいたりして、
確かに
本当に書いた甲斐はあったかなみたいな。
なるほどね、絵本なんだけれどももう戦車先生のワールドが
そう
もう展開されていて、
ただいつも伊藤理沙とかにも言われるんですけども、教訓とか説教とか入れるなよみたいなことを言われて、
あそうですか、
そうだから感動されちゃダメだよとかね、そういうことはまあ、意識 しないとなっていう、結構ドライにドライに、
ああそうですか、
はい、
でも深いねそれって、
深いですね、
どうだどうだって感動してって言われるよりも、でもそこからいろんなものをね、私たち感じ取れるもの ね、
そ, うですね、そこなんですねやっぱり ね、
そ, ね
そこら辺だから伊藤理沙とは話が合うというか、うん、そうなんでしょうね、同業者で最初は大丈夫かと思ったんですけども、まあ仲良くとりあえずやってますので、いろんなそういう方向性は共通点があるのかなっていう、
ね、奥様の話をねちょっとここでさせていただくと、うん、もう本当に奥様とは長いお付き合いの中で理沙理沙先生、私あの理沙理沙先生と呼ばせていただいてるんですけど、
そうだね、
もう理沙理沙先生が本当にもう目がハートに突然、ね、なってしまわれて、というアプローチをされてというお話もねちょっと、
最初にデビューがほぼ一緒なんですよ、はい、6歳年は違うんですけども、だから伊藤が20歳ぐらいの時に、まあ、同業者とかの飲み仲間と飲み会とかよくやってて、
はい、
その時はもう全然そんなのなくて、何の因果でみたいな感じで十数年後、ほぼ20年近くもうですけどね、
漫画家さん同士でね、お二人で仲良くお忙しくされてるっていうのは本当に素晴らしいことだと思います、
ね、でもやっぱりお子様が生まれたことによっていろんな視点とか、まあね、あの面白い出来事が日々やっぱりありますよね、
はい、そうですね、それはもう漫画描かないと損だぐらいの感じで面白かったですねやっぱり。
でもなんかまあね、私もまあ娘がちょっと大きくにはなりましたが、はい、その日々の出来事をこう私たちこうちょっと日記風にね文章で書くことがあっても、うん、やっぱり漫画でこう面白くそれが残っているっていうのはもう、ね、お子さんにとっても
素晴らしいと思います。
まだ読ませてないですよ、
あそうですか
なんていうのかな、その読みたがるんですけども、もうダメっつってまずドラえもん読んでからとかなんつうか基本を抑えて、漫画というものの基本を抑えてからこういう邪道は知った方がいい。
いやもう素晴らしいもん、この漫画親もね、本当に将来お嬢さんが大きくなられた時には本当宝物になる漫画だなと思いますけれども、ね、
逆に言えば、まあ、大人になってから読んでくれぐらいがいいのかなっていう、なんか結構事実を元にしているとはいえ前後入れ替えたりいろいろ入れ替えたり、フィクションは入るわけですよ、どうしても作為的なものは、だからこれを疑似記憶にされちゃ困るなみたいな、
あそうなんだ、
なんか、
ね、
まあ、もうちょい中学生とか高校生になってからでいいよみたいな
あでもなんか正直に生きている感じ、
そうです、
すごいね、漫画のお話もねいろいろと本当に伺いたいところなんですが、
は
い、
そうですね、
旅行などのエッセイ本も書かれていらっしゃいます吉田先生ですが、ツイッターで美味しそうなお写真をお見かけしたり、ね、おかゆ猫も あのおかゆのお話で、もう食べ物の漫画、はい、食べ物エッセイなどもとても気になるところなんですけれども、
しゃべり病
しゃべり病、私ねもうね日々ねうちの猫にねしゃべり病にかかりな、
そうなんだ、
早くしゃべり病にかかりなさいって毎日言ってるんですけど、
しゃべるのはうるさいかもしれないけど、例えばでもトイレを自分で片付けてくれるとかね、はい、そういうことしてくれたらどんなに楽だろうって思いますけどね。
そうですか。やはりこうお料理とかにもこう興味がおありになる。
もともと作るの嫌いではなかったんですけど、はい、でももう今は完全に朝晩僕が料理当番やってますけどね。
幸せですね。1
年以上経ちますけども
、奥様、
先ほどのちょっとお話前後しちゃうんですが、この走れみかんの皮のこちら今ねことがもうありまして、原画展も
そうです ね、はい、この絵本の関連で、はい、まあ、銀座から始まって、はい、京都大阪とか、小倉とかでサイン会と原画展やっていただいて、今現在その、はい、熊本の長崎書店さん、長崎二郎書店さんというところで原画展をさせていただいておりますね。そして、ね、まあ、一度トークショーだがサイン会っていうのもちょっと顔を出さなきゃいけないんですけども、
はい、あっという間に予約が埋まってしまわれたということで、ねね、お近くの方ぜひ、でも3月18日まで、はい、長崎書店さんやってらっしゃる。
そうですね、原画展の方はそのぐらいまでやっていただいているということです。
ぜひ皆さん銀座拝見しましたけども、はい、本当に素晴らしくて、こう、こういったはがきなども
すごい、
また今回も
このはがきすごい、はい、
素敵なはがきなどもまた今回も販売されますか。
そうだと思います。
はい、はい、で原画とともにこういったみかんの皮とか赤ちゃん
の、ね、絵本の原画プラス、はい、映るんですの、昔の当時の原画とか、はい、稼いだマチコの原画とかを展示していると思います。
はい、素晴らしい原画展ですのでね、はい、もうぜひぜひお近くの方はお越しいただきたいなと思います。
そうですね、
よろしくお願いします。
そして、今年も3月11日がまもなくやってまいります。はい、3月11日の東日本大震災からまもなく7年ということになりますが、
そうですね、
はい、この2011年の3月11日は先生はどんなふうにお過ごしになられてましたか。
ですね、まあ、子供がまあ1歳、1月生まれなんで、まあ1歳になったばかりの子供がまだ歩けないぐらいのでしたけど、それとまあ井の頭動物園というか井の頭自然文化園ってとこにまあ遊びに行ってまして、
ちょうどその日に、
その日に、それでそれはまあ午前中に行ってお昼食べて1時2時には帰ってきたのかな。うん、それでまあ伊藤にバトンタッチして、子供は2階にいて僕は1階で仕事場なんですけど、伊藤が2階の仕事場でやってたらまあ揺れが来て、それでまあテレビテレビって、普段まあテレビあまり見ない、子供がいるからつけないかったんですけども、その時はまあつけっぱなしになっちゃいましたね。
そうですか。じゃあご自宅で揺れを、大きな揺れを感じられた
ってこと。まあ、東京ですので 本が崩れたとか、あとまあ外の庭の一角にまあ昔からずっと置いてある石灯籠みたいなのがあったんですけども、はい、それが倒れたりっていうのはありましたけども、
先生は岩手県奥州市水沢区ご出身ということで、はい、お知り合いの方も、
そうですね、両親が、住んでますし、
はいはい、
まあ、親戚もいますし、あと妹は仙台の方に嫁いでまして、だからまあ、大体、ね、うん、やっぱ心配になりまして
ですよね。
ただまあ一度まあ電話してみたけどやっぱりもう通じなかったの で、
う
ん、これはもう回線パンクさせちゃいかんってことで、うん、まあ、とりあえず様子見ということで、うん、その場合は寝たですね。そしたら翌朝気づいたんだけど、まあ、割と、まあ、早朝ぐらいにいとこから、奥州市のいとこからメールが入ってまして、まあ、親戚無事ですと、
はい、
お宅の両親も無事ですちょっと前後して妹からもこっちは無事ですっていうのがあって、うん、まあ、それでまあほっと一安心でしたかね。うん、
先生は、ね、 その後もういろいろと震災のね、はい、あの
復興支援とか、ね、ボランティアとかもすぐ
やられていてい
らっしゃってますよね。
一番最初は、これは4月だったか5月だったか、まあ、新幹線が開通したんですよね、
はい、
それでそのちょうどなんか法事のようなものがあって帰って、
はい、
その時に帰りに気仙沼に立ち寄ったんですよ、
はい、
あのまあ一ノ関で乗り換えて行けるので、その時はだからネットで調べて、なんか避難所でいるようなものないかって調べて、
はい、
なんか美容室やってらした方が髪を切る道具、あのドライヤーとか欲しいっていうんで、はい、それを調達して持ってったりというのがまあ最初ですね、
は
い、その後にその知り上がりことぶきさんや他の漫画家さんたちに声をかけていただいて、知り上がりさんの高校の同級生が盛岡に住んでらして、それで、はい、その時に支援団体を立ち上げたんですよね、
はい、
それのセーブ岩手っていうんですけども、はい、そのセーブ岩手さんに協力するというか引率してもらうような形で、まあ、瓦礫撤去の手伝いしたり、
はい、
サイン会みたいなのやったり、
はい、
あと、まあ、ちょうど校舎被災しちゃって別の校舎に移ってる中学生たちの前で、まあ、漫画家ってこういうことやってんだよっていうような授業をしてみたりとか、
はい、
まあ、いろんなことをやってきましたね。
ああ、そうですか。あの、私漫画親の中で、あの先生が瓦礫の撤去にいらした時かな、こうあの水が引いた中から映るんですの、
はい、そうですね、
漫画があの出てきて、でそれを一旦はこう土に帰れって、
そうそう、こっちはその、まあ、いらないものを、はい、掘ってるとこでしたので、
はい、
もう泣きながらっていうか、まあ、涙出ちゃったんですけども、そしたらその地元の方が、あそこの家の人生きてるからってご無事で避難所いられますからって言って、その家は流されちゃって、そこに溜まってるゴミの中のその蔵書のいくつかだったんですけども、
うわー、そうだ
ったんですね。それで捨てるのをやめてその方に渡してお返しして、どうかと思いましたけど、ね、でもね、その避難所でご不自由でしょうにすいませんって感じ。
いや
で
も、もうそんな時こそ本当にそのエピソードが本当にずっと心に残っていまして、ね、やっぱりその映るんですが戻ってきたっていうことで、避難所にいらした方はどんなに心強かったかなって思いますのでね。はい、ね、あのね、そう、あの今のお話のように先生方漫画家さん何人かの皆さんで、
そうですね、はい、あの、はい、知り上がりことぶきさんが、まあ、ボスみたいなもんなんですけども、
はい、
あとは、鳥美希さんとか三宅蘭城さん、鈴木みそさん、あと、まあ、寺田克也さん、まあ、そんな変な風な人たちが毎回10人以上集まってくれて、岩手関係者は僕だけなんですけども、まあ、知り上がりさんのその縁で盛岡の西武岩手さんに、まあ、みんなで協力しようということで、まあ、今年も何かやるんでしょうね、秋になったらって感じですけどね。
あと、あのカワイキャンプ の、はい、あのロゴの、
カワイキャンプっていうのはそうですね、宮古市に盛岡市が作った、それこそもう学校廃校になっちゃったが校舎を使ったボランティアの受け入れ施設だったんですけども、
はい、
まあ、そこのロゴとかマークで、まあ、カエルくんみたいなの書いたんですけども、まあ、そういうこともやってましたね。
じゃあまたそのあたりのことを、はい、次回また伺いたいのですが、はい、次回もまた来てください。
はい、次回もじゃあお邪魔させていただきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。なんか聞きたいことでまだまだ、
ね、まだまだありますので ね、 ね、
はい、というわけで、はい、あっという間に閉店のお時間になってしまいました。今日は吉田先生に来ていただきました。では次回もまた
お楽しみに。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
純喫茶アネモネアール、
今日の純喫茶アネモネアールも閉店のお時間が近づいてきました。
ここからはアルバイト店員のクロちゃんにも登場してもらいましょう。
はい、アルバイト店員の黒岩です。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。早速なんですが、メールが届いておりますのでご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
あつこさん、きっこさん、こんばんは。
こんばんは。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。突然ですが、最近我が家の愛猫としこちゃん、御年8歳が急に太り始めました。
猫ちゃん。
愛猫って猫ちゃん。愛猫っていうの？
愛猫って言います。
やだ、ごめんなさい私。
あれ、愛犬だけかと思ってた。
いやー、こんな長い人生生きてて愛猫は愛猫。
そうですね。
ちょっと本当すいません。学びました。ね、
きっちゃん犬派
です、ね。ごめんなさい。いや、もう猫ちゃんも可愛いですよ。愛猫。
愛猫。としこちゃんはですね。
としこちゃん。
としこちゃん。はい。御年8歳だそうですよ。
うん、
ご飯はちゃんと決まった分量を決まった時間にあげているのに不思議に思っていましたが、なんと先日真相が分かりました。急に太り始めた真相ですね。
うん、はい。
我が家にはおやつを定期的に出す機会があって、家族が誰もいないときはタイマーセットして時間でおやつやご飯が出るようにしていたのですが、なんとうちのとしこちゃん自分でタイマーモードをオフにして手動モードでおやつを出していたようです。
賢い。
すごい、
すごい。監視カメラを設置して判明しました。御年8歳、猫年齢でいけば私とほぼ同い年の50歳手前。
そうですね。
まだまだ知能は衰えてないんだな、俺も頑張ろうと謎に勇気をもらいました。ちなみにとしこはもともと痩せ気味なのでご飯をたくさん食べてちょうどいい体重になりました。お二人は猫ちゃんを飼っているかと思いますが、猫ちゃんの驚くべき行動ってあったりしますか、ということでお客様ネームパンさんからいただきました。
うわー、
ありがとうございます。
可愛いエピソード、
すごいです。その自分は猫ちゃんを飼ったことがなくていまいち分かってないんですが、あの時間でご飯がバーッと出てくる
出る機械があるんですよね。うちも前使ってて、こう時間になるとパシャッとこう開いて食べられるとか、 あとお水もこうなんかクックってやると飲めるとか、いろいろな今はあのタイマー付きだったり、
はい、
いろんな機会があって、あ、ね、でもその上を行ってるってことですもんね。
すご
いですね。タイマーモードをオフにして手動モードで、まあ、ボタンをピッて押してガッてこうご飯が出てくるんでしょうね。
あると気づいたんだろうね、としこちゃん ね
多分。
あれこれここすっごい。あっちゃんちはね、もう猫ちゃん3匹もね、
そうですよ、
いて、あの前もお話ししましたが、
うち娘
きっちゃん家からあの拾ってきた子猫ちゃん2匹ともあっちゃん家に、
はい、
はい、いまして、本当に仲良く楽しく暮らしていて、ね、うちもですね、ご飯は、まあ、時間で定期的にあげてるのでなんですけれども、うん、あの1匹だけドアを開けられる猫がいて、うん、最近のドアノブってこうがあのくるくるじゃなくて、うん、ガッチャンってこう、
はいはいはい、
押す、ね、握るタイプというか、
はい、うんうん、飛び上がってそれをこう、うん、ガッチャンって乗って、で開けてこうスーッと入ってくるっていうことができる猫がいたり、あとは外にあの網戸を開けて外に出て行っちゃうっていう猫がいましたね。昔はね、網戸にこう爪を引っ掛けて開けて出ちゃったりとかね、え、猫ちゃんもいろいろね、頭脳を使ってますね。
頭いいですね。
癒されるよね。うちはあのワンちゃん、
ワンちゃんね、
うちはあのミルキーっていうんで、はい、まあ、ちょっと世界一可愛いんですけど、
すいません、
わかります、わかります。
もう、ね、ワンちゃんも猫ちゃんもね、本当
家族だよ ね、
なんかすごい驚くべき行動ってありますか、ミルキーちゃん。
もう、ミルキーの驚くべき行動はなんか萌えがすごいの。
萌え
可愛すぎるの。ポーズとかが絶対これなんでそんな可愛い、その 手の置き方とかポーズとかもう計算してないのにありえないような可愛さ。ちょっとあんまり多分伝わってないと思うんですけど。
いやいや、でも分かります、
萌え字にするとかも見ながら。なんか最近のペットちゃんたちって、うん、まあ、スマホでよく写真を撮ったりとか、うん、ビデオを撮ったりとかするじゃないですか、はい、なんかそういうの分かってるようなところってありますよね。
今撮られてるなみたいな、
ポーズを撮ってくれるような、
ね、面白いね。
ところがあると思う。
うちのミルキーはこう最初はあのやっぱりスマホで写真とか撮ってるとこう可愛くしてくれてるんだけど、あんまりずっと撮ってると
またみたいなだんだん眉間にしようと思って、うわ表情変わってきたみたいな。
分かってますね、まあ、それはね、
お利口さん、
お利口
ね、ほんと可愛いね、
可愛い、癒しだ、
だね。はい、さてこのお店では皆様からのメールをお待ちしております。
メールアドレスはアネモネ -r@joqr.net anemone-r@joqr.net です。皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題などこちらまで送ってください。
ここで文芸アネモネの先生方の新刊の情報です。綾瀬まる先生の文庫版桜の下で待っている、そして柚木麻子先生の文庫版ナイルパーチの女子会は現在販売中です。ぜひ書店でチェックしてみてください。
次回の純喫茶アネモネアールの配信日は3月17日です。お楽しみに。ということでここまでのお相手は井上きっこと田中敦子と
アルバイト店員の黒岩君代でした。
またのご来店
お待ちしてます。